夫婦関係を改善させる30の方法。その1。凍りついている夫婦関係は、回答から始まる。夫婦関係が悪い。凍りついているようだ。何かのトラブルが原因で夫婦関係に亀裂が入ってしまいます。冷え切っている関係。その最悪の夫婦状態ともなれば、顔も合わせず、言葉も交わさず、コミュニケーションは一切ない。こういう末期になると、回復は大変困難を極めます。冷えている状態を通り越して、冷凍のような状態になります。冷凍庫に入っている凍った食材のように、冷たくて石のように硬くなっています。凍りついているかのように、触れるだけで冷たく感じます。全く、もってどう手をつけていいのか。すぐ、夫婦関係を改善させたい。一瞬で元に戻せるようなうまい話はないのか。凍り切った夫婦関係をすぐ温められる方法はないのか。夫婦関係が凍りついているにもかかわらず、いきなり温めるのは良くない。すぐ温める方法はありませんが、突破口ならあります。凍っている状態を思い出しましょう。冷凍庫に入っている食材をいきなり強火のフライパンの上に乗せるとどうなるでしょうか。食材は不自然な味になりますし、場合によっては割れたり破裂したりします。凍りついた夫婦関係を改善させるために温めるというのはしばらく待ってください。もちろん温めるのは必要ですが後回しです。温めるのは氷が溶けてなくなってからです。最初にしなければならないことは解凍です。凍りついた夫婦関係を改善しようと心がけているのになかなかうまくいかない理由はそこです。いきなり温めようとするから不自然になる。場合によってはむしろ以前より悪化することさえある。凍りついているなら氷が溶けてなくなるまで待ちましょう。まず、回答から始めるのが、凍りついた夫婦関係の本当の改善なのです。凍りついている夫婦関係をいきなり温めようとするのはやめる。夫婦関係を改善させる30の方法。その2。夫婦関係の自然回答とは、普通に接すること。冷え切った夫婦関係の末期状態は凍っている状態と言えます。氷のように冷たくて硬くてどう手をつけていいのかわからない状態です。凍りついた夫婦関係を温め直すにはどうすればいいのでしょうか。調理を思い出しましょう。同じ考え方で結構です。通常、凍りついた食材はどうしますか。そうです。自然解凍から始めますね。何のことはない、冷凍庫から外に出して平穏の空気に触れさせているだけです。次第に氷は溶けてきます。氷が溶けると柔らかくなり調理しやすくなりますね。冷たい状態なら触れにくいですが平穏に戻れば触れやすくなります。夫婦関係でも同じです。夫婦にとっての自然解凍とは何でしょうか。普通に接することです。朝、顔を合わせれば挨拶をする。家を出ていくときには、行ってらっしゃい、と言う。家に帰ってきたときには、お帰りなさい、と言う。話をするとき、相手の顔を見ながら話をする。一緒にお風呂に入る。どれも人間関係での基本的なことですね。当たり前のことを当たり前にして、ごく普通に接しましょう。夫婦という関係は、まず、ひとまず、置いて、人として当たり前に接する。まず、そこから始めましょう。凍りついた夫婦関係の第一歩は、普通に接すること、です。氷が自然と、空気に接して溶けていくように、夫婦も人として普通に接していくことで、氷が溶けていきます。いきなり、仲直りする方法を模索するのではなく、氷を溶かすことから始めましょう。普通に接することから始める。夫婦関係を改善させる30の方法。その3。 まず相手の顔を見て話をする習慣から。夫婦生活が長くなると顔を向けない会話が増えてしまいがちです。顔を向けず言葉だけを聞いて、ああ、うん、へえ、と返事をしてしまいます。慣れてしまうと自然とそうなってしまうから危ない。この習慣がよくありません。顔を向けてくれないことで、顔を向けるのさえ面倒なんだな、と悪い印象が伝わります。心の距離が離れる。心の距離が離れることで、会話はもっと少なくなる。夫婦の温かさがどんどん冷めてしまいます。相手が自分のことをどう思っているのかというのは不思議とわかります。なぜわかるのか。顔を向けるか向けないかでわかります。会話をするとき、普通は相手の顔や目を見て話します。にもかかわらず、顔をそらして目を合わせることもない。顔を向けない理由は、意図的に顔を向けないこともあれば、面倒だから向けないこともあるでしょう。いずれの場合にせよ、相手には確実に悪い印象が伝わります。顔を見ない仕草は、直接、嫌いです、と言っているわけではありませんが、自分を嫌っているのだな、と分かってしまいます。相手に嫌っていることが伝わると、相手も顔を向けてくれないようになります。自分のことを嫌いになっている人のことを嫌いになるのは、当然です。とりあえず、距離を置こうと思います。顔を向けないし、目も合わせない関係が当たり前になっていき、定着してしまいます。なかなか、顔を合わせにくい雰囲気があっても、少しでも、顔を合わせる時間を増やす。少しずつ増やすイメージで構いません。顔を向ければ、自然と目を見ることができます。目を少し見るだけでも意味があります。相手の顔や目を避けるような仕草をなくすことで、お互いのマイナスイメージを取り払っていきましょう。きちんと相手の方を向いて話をする。夫婦関係を改善させる30の方法。その4。悪いところばかり見ようとすると、誰でも悪い人に見えて当然だ。私はある日、面白い夫婦に出会いました。いえ、夫婦仲が悪くなっているほとんどが同じことを口にします。あの人のここが嫌い。仲の悪い夫婦関係に決まって出てくる言葉です。それも一つだけではありません。ここも悪い。あそこも悪い。いくつも出てきます。逆に、いいところはあるか、と聞けば、いいところは一つもない、と言います。夫婦仲が悪い人に聞くと、必ず、と言っていいほどこういう流れになります。何かおかしいと思いませんか？いいところは一つもなく、悪いところばかり。悪人のような人ではありませんか？では、なぜそんな人と結婚したのでしょうか？いいところは一つもなくて悪いところしかなければ、当然、結婚するはずはありませんね。結婚をするくらいですから、自分と相性が良く、いいところばかりの人だと考えます。まか不思議な現象に気づきましょう。ここに夫婦関係が悪くなるポイントがあります。実は本当に悪いのは相手ではありません。本当の原因は自分にあります。自分のどこが悪いのかといえば、あら探しをする癖です。結婚をする前はデートでたまに会うくらいでした。しかし、結婚をして一緒にずっと暮らし始めると、相手の見えなかった部分も見えてくるようになります。当然、気に入らないところや知らなかったことも見えてくることでしょう。どんな人でも欠点の一つや二つは必ずあります。ここまではあらゆる夫婦が経験することであり、全く不思議なことでも変わったことでもありません。しかし、です。もし自分に悪いところを見つける癖があるとどうでしょうか。相手の悪いところを見つける癖があると、一緒にいる生活が長くなるにつれて悪いところもたくさん見つかるでしょう。探そう、見つけ出そう、と意識すればするほどたくさん見つけてしまいます。 しかも、悪いところを見つけるだけでなく、悪いところを集中して見るようになるはずです。その一方で、いいところを見なくなるし、見えなくなってしまいます。その結果、結婚後、しばらく、経って、悪いところばかりで、いいところは、一つもない人、になってしまいます。相手が変わったのではなく、あら探しをする自分の癖に問題があります。そういうあら探しをする癖はありませんか？問題の根本的原因は、実は、自分に内在している可能性があるのです。あら探しをする癖をやめる。夫婦関係を改善させる30の方法。その後、悪いところを探す癖があるなら、いいところを探す癖も身につけられるはずだ。統計として、離婚をした夫婦は再婚をしてもまた離婚をするケースが多いのをご存知ですか？離婚をする人は2度も3度も離婚を繰り返すと言います。それは、あら探しをする癖が根本的に治っていないからです。自分の悪い癖が治っていない限り、誰と結婚をしてもうまくいきません。本当に悪いのは相手ではなく、あら探しをする癖を持っている自分です。まずそこから改善していかないといけません。いい方法があります。あら探しをする癖は探す力が強いということです。その強い力を利用しましょう。探すものを逆にいいところを探すようにすればいい。あの人のここが嫌いというのではなく、あの人のここが好きというふうに考え直してみましょう。いいところを見つけようとする癖をつけます。探す対象を悪いところからいいところに変えるだけです。悪いところを探す癖があるなら、いいところを探す癖も身につけられるはずです。もともと探す力は強いはずですから、必ずできる。多少時間はかかることでしょうが、辛抱強く習慣を変えてみましょう。さあ、今からほんの3分間、パートナーのいいところを探すよう心がけましょう。パートナーがいてくれたおかげで学べたことはありませんか？パートナーのおかげで助かっていることはありませんか？必ずあるはずです。いいところを見つける癖に少しずつ変えていけば、パートナーへの感じ方が変わってきます。パートナーは変わっていないのに、変わったかのように見えてくるはずです。いいところを探す癖をつける。夫婦関係を改善させる30の方法。その6。相手に不快な思いをさせている原因を取り払う。夫婦関係が悪くなっているとき、自分のどこがいけないのか、という原因を探してみましょう。相手を不快にさせる結果があるからには、何か原因があるはずです。きちんと問題に向き合うからこそ、解決の方法が見えてきます。これは、あら探しとは別の問題です。あら探しは、常に問題があるのは相手だ、というのが前提です。自分の事情には触れず、相手の悪い点ばかりを見つけようとしている状態です。しかし、自分の悪い点を見つけて前向きに考えるのは OK です。それは、あら探しではなく、自己改善です。前向きな成長です。夫婦仲が悪くなっているとき、もちろん、相手にも悪い点があるかもしれませんが、ひとまず置いておきましょう。それでは不公平ではないかと思うかもしれませんが、もちろん放置するわけではありません。実はあなたが改善されれば、おのずから相手も改善に向かうようになります。改善はまず自分からです。自分の悪い点を探せば、いくつか見つかるのではないでしょうか。相手の気分を悪くさせることがなければ、関係も悪くなるはずはありません。おそらく、どこかに相手の気分を害させる要因があるはずです。相手に不快を与えているのではないかと思われる自分の悪い点をすべてチェックしてみましょう。相手を不快にさせている態度をしていませんか？会話に嫌味が含まれていて、感じが悪くなっていませんか？態度、言葉遣い、習慣、癖など、いくつかあることでしょう。 もちろん、生まれつきの性格や顔など変えようのない点もあることでしょう。そういう点は仕方ないですが、言葉遣いや態度は自分の意思で改善できるはずです。改善ができれば以前より印象が良くなります。あなたの態度が良くなれば自然と相手の態度も良くなります。ストレスや摩擦が小さくなり自然と緊張感が溶けていくからです。最初に変わるのはまず自分であることを忘れないでください。これは夫婦関係に限らず、あらゆる人間関係に共通するコツです。まず、自分の悪いところを探して改善させる。夫婦関係を改善させる30の方法。その7。別々の行動から一緒の行動へと転換する。夫婦生活では別々で行動する時があります。別々に寝る。別々に朝食や夕食をとる。別々に週末を過ごす。もちろん、プライベートもありますから別々の行動をとることでしょう。時には一人になりたいし、放っておいてもらいたい時もあります。それもある程度までです。冷め切っている夫婦の場合、この別々の行動がもはや当たり前になっているのが特徴です。寝る時も別々。朝食も夕食も別々。週末の過ごし方も別々。すべての行動が別々で当たり前。一緒に何かしようと言っても、なぜ?と冷たく聞き返されることもあります。冷え切った夫婦が少しでも温かさを取り戻すには、今一度別々の行動を見直していきましょう。別々の状態を少しでも減らしながら一緒にを増やしていきます。もちろん、いきなり相手の機嫌を良くしようと心がける必要はありません。最初は、ただ一緒に行動してみるだけで結構です。できる限り少しでも一緒の行動を増やすことです。一緒に行動すると、顔を合わせたり、会話をしたりするチャンスが一気に増えます。夫婦仲を取り戻すきっかけをつかみやすくなるのです。一緒に行動する機会を少しでも増やす。夫婦関係を改善させる30の方法。その8。夫婦関係の改善は食の機会から始まる。冷え切った夫婦を温め直すには、別々にしている行動を見直して少しでも一緒に行動する機会を増やすことです。一緒に行動することでお互いに会話のチャンスが増え、仲を取り戻すためのきっかけをつかみやすくなるからです。しかし、一緒に行動とはいえ、いきなり一緒にカラオケは少しハードルが高すぎます。本来、仲のいい夫婦なら些細なことですが、冷め切った夫婦の場合は、一緒に行動するのでさえためらいます。むしろ、不快に感じることが多いのではないでしょうか。さて、こういう時、一緒に、を実現しやすい最初のステップがあります。外食、です。美味しい食事を食べに、一緒に外食をするなら気軽に実現しやすいのではないでしょうか。食欲は人間の大切な基本欲求の一つです。また、一緒に美味しい食事をすることで気分が高揚し、打ち解けた雰囲気になりやすくなります。高級レストランである必要はありません。むしろ、気軽に行ける雰囲気のレストランの方がいいでしょう。店内は明るくて、緊張もなく、値段もお手頃です。明るい雰囲気の中なら、会話のチャンスが増えるはずです。何度か外食を重ねることで、お互いの雰囲気を和ませていきます。慣れてくれば、一緒に買い物に出かけたり、映画を見に行ったりします。その後、カラオケに行ったり、温泉に行ったり、など、徐々にステップアップをすればいい。とりあえず、最初のステップは、外食です。夫婦関係の改善は、食の機会から始まるのです。とりあえず、外食をきっかけにして、一緒に行動する機会を作る。 夫婦関係を改善させる30の方法。その9。一緒にいる時間はパートナーを助けようとする結果として増えていくもの。夫婦関係を改善させるために最初に考えてしまいがちなのは、一緒にいる時間を増やすことです。あらゆる夫婦関係改善のアドバイスや相談などでは最初に目にする言葉です。もちろん、一緒にいる時間を増やすことは重要です。一緒にいる時間が増えることで、顔を見たり、会話をしたりする時間が増えます。一緒にいるだけでも、心地よい時間になるでしょう。しかし、です。それは、ある程度、仲のいい夫婦に限った話です。仲がいいと、一緒にいる時間が増えると自然と会話も増えますし、仲も良くなります。しかし、冷め切った夫婦が、用事もないのに闇雲に一緒にいる時間ばかりを増やそうとするのはよくありません。冷め切っている関係というのは、どちらかというと相手に対して反発する気持ちがあります。相手に対して反発があるときに、無理に一緒にいても、逆に居心地が悪いです。その結果、余計に相手に対して嫌悪感を抱いてしまいかねません。そこで、大切なことは、一緒にいる用事を作ること、です。うまい口実を作って、一緒にいる時間を自動的に増やしていきます。では、その、一緒にいる用事、とは、何でしょうか。ここが重要です。パートナーへの協力、です。冷めているなら、どこかパートナーに対して、非協力的な部分、がありませんか。反発心を抱いている人には、無意識のうちに非協力的になります。顔を合わせず、会話もせず、自分のことは自分でしなさい、という自分と相手に壁がある状態が見受けられます。今一度、自分を振り返ってみましょう。そういう心当たりはありませんか？それは良くないことです。冷めている状態は、まず、温めること。温めるには、相手のために何かをすること。相手のために何かをするのは、協力することです。今一度、パートナーのために、自分ができることを考えてみましょう。小さなことからで結構です。パートナーのために、料理を作る。パートナーが困っているとき、手伝ってあげる。心から本気で励ます。優しい言葉をかける。些細なことからでもいいので、パートナーの助けになるようなことをしましょう。パートナーがありがとうと言わざるを得ないような状況になるまで何かを協力し続けていくことです。反発する気持ちを抑えながら好意を伝えていきましょう。協力しようとする行為を通して、結果としてパートナーのあなたへの印象が改善されます。マイナスイメージが取り除かれて、プラスイメージが増えます。冷めていた関係がだんだん温かくなります。一緒にいる時間が増えるのはあくまでも結果です。パートナーに協力しようとする時間を増やすことで自然と増えていく結果なのです。一緒にいる時間を増やすより協力する時間を増やす。夫婦関係を改善させる30の方法。その10。どうしても、今すぐ夫婦関係を改善させたければ、絶対許せないことを許すこと。少しでも早く夫婦仲を取り戻したければ、今この瞬間に全てを許すこと。あなたには、パートナーに対して許せないことがありますか？許せないことでも、とりわけ、絶対に許せないことはありませんか？一般的に友人間より夫婦間の方が許せないトラブルが発生しやすい。パートナーは身近にいるからです。毎日身近で一緒に生活をしていればぶつかることもそれだけ多くなるはずです。その中で許せないようなトラブルも発生します。夫婦で一緒に生活をしていれば揉めることはありますが、とりわけ絶対許せないようなトラブルも発生します。取り返しのつかないことや一生消せないような傷をつけられたのかもしれません。大切にしていた時計をパートナーに壊された。 一生忘れられないようなひどい言葉を言われた。大切にしているコレクションを壊された。その絶対に許せないことが一つでもあると、夫婦仲を一気に悪化させてしまいます。確かに、他者を許すというのは困難です。自分が大切にしているものほど、なかなか思い切るのは難しいことでしょう。しかし、意地を張ってばかりでは進展はありません。意地を張って、傷が癒えたり、改善されたり、ということはありません。もし、意地を張って、改善するなら、世界はすでに平和になっているはずです。意地を張っても、改善されないのは、すでに世界が証明しています。許せない。絶対に許せない。死んでも許せない。そう思えば思うほど問題はこじれて複雑になります。苦しくなるのは自分です。相手との壁を作るだけでなく、許せないと執着することで自分の気分が悪くなります。許せないままでは進展がありません。あなたがパートナーに対して許せないと思っていることを許しましょう。もし夫婦関係を本気で改善させたければ、今この瞬間に相手のすべてを許すことです。スピードが大切です。今から独り言でもいいので言ってみましょう。気にするの、やめた。執着したり、恨んだり、など、気にしているから疲れます。今、この瞬間に許してしまいましょう。絶対に許せないと思うことでも、許してしまう。すると、緊張から一気に解放されます。それは執着から解放されることです。体が楽になるでしょう。その許せない出来事を忘れれば、今すぐ軽くなります。もう終わったことだから気にしていても仕方ない。もう気にしないと思ってしまいます。ふっと肩の荷が降りてきませんか。それで関係が前進します。絶対に許せないことを今すぐ無条件に許してしまう。夫婦関係を改善させる30の方法。その11。どうしても許せないことは忘れることから始めればいい。夫婦関係を改善させる方法は許すことです。許すことで執着から解放され、今すぐ身も心も軽くなります。些細なことならすぐ忘れることができますが、自分が大事にしていることほどなかなか許せません。時には長い年月を要することもあるでしょう。すぐ許すことができるなら苦労しない。確かにその通りです。許せればいいとは分かっていても、なかなかすぐはできないもの。確かに、傷の大きさからすぐは許せないこともあります。どうしても、今すぐ許せなければ、今すぐしなくて OK です。では、どうすればいいのか。許せなければ、忘れてしまえばいい。忘れてしまえば、恨みや憎しみも消えてなくなります。もちろん、完全に許せないことが頭から消えてなくなるわけではありません。忘れているだけであり、一時的に気にしなくなっているだけです。本当の対処にはなっていません。しかし、許せるようになるまでの時間作りはできるはずです。時間がしばらく経過すれば、大きな執着も次第に小さくなります。ある程度、時間が経過した時点で許せばいい。許せるくらい気持ちが収まるまで保留です。許すのに時間がかかるなら、一時的に忘れて保留にしてしまうこと。思い出さないように心がけるようにしましょう。もちろん最終的には許せるようになるのが理想ですが、それまでの暫定対処です。許せないなら、許せるまでの間、忘れてしまう。夫婦関係を改善させる30の方法。その12、週にたったの2時間でもいい。パートナーに徹底集中する時間を作る。夫婦が揃って仕事を持つのはもはや珍しいことではなくなりました。 これからの生活のために少しでも収入を増やそうと夫婦が共働きするケースは大変多いです。そうなると当然夫婦で共に過ごす時間が短くなります。お互いに忙しくてなかなか時間を作ることができない。そんな悩みを持つ夫婦も多いことでしょう。このまま一生やっていけるのだろうか。夫婦なのに顔を合わす時間さえ短くなると不安が募ります。お互いに忙しいがゆえにコミュニケーションの時間が短くなり、おのずから夫婦の距離が遠くなってしまうこともあります。そんな不安にはどう対処すればいいのでしょうか。大丈夫です。夫婦とはいえ24時間常に一緒にいる必要はありません。そういう時はせめて週に1日くらいは2人で過ごす時間を作りましょう。職種にもよりますが、会社は普通週末が休日のはずです。週末に一緒に買い物に出かけたり日帰り旅行に行ったりなど、2人がお互いで過ごす時間を作ります。おや、週末すら仕事がある。それでは週にたった2時間くらいはどうでしょうか。せめて週に1日が難しければ、たったの2時間でも構いません。たったの2時間で変わります。2時間といえば映画を1本見終わるくらいの時間ですね。パートナーのために常に尽くすことができなくても、週に2時間だけならパートナーに尽くす時間を作り出すことができるはずです。その代わりその2時間は濃い時間になるように工夫しましょう。例えば週末の2時間を使って夫婦揃って散歩に出かけます。もちろん単なる散歩ではありません。手をつないで寄り添い合い、2人でゆったりした時間を楽しめるくらいの濃い時間です。他人から見れば散歩というよりデートのように見えるくらいが OK です。イチャイチャした濃い2時間を送ります。いつも一緒にいるのは難しくても、まとまった2時間を作り、お互いに徹底集中する時間を作りましょう。散歩がダメなら一緒に映画でも構いません。もちろん映画館では2人が隣り合わせの席で手をつなぎながら映画を見る。週に2時間を使って夫婦で夜景の見える高級レストランでディナーをする。単身赴任で遠くに離れていれば、週に2時間、電話でお互いの状況を話し合うなどすればいい。週に、たったの2時間でもいいので、パートナーに徹底集中する時間を作るのです。週に2時間は、パートナーに徹底集中する時間を作る。夫婦関係を改善させる30の方法。その13。正しい主張でも言ってはいけない言葉がある。夫婦で会話をしていると以前に言ったことを相手がすっかり忘れていることがあります。パソコンの使い方を妻に教えたのに忘れている。妻が夫に料理の仕方を教えたのに忘れている。そんな時につい口にしてしまうおなじみの発言があります。前にも言ったです。その奥深さに気づいていますか。この言葉は改めて考えると考えさせられる言葉です。前にも言ったというのは確かに事実であり本当の話なのでしょう。正しい主張という人と言われる人の両者を比べてみましょう。きちんと相手の話を聞いて覚えている人。一生懸命に話をしたのにもかかわらずすっかり忘れている人。普通に考えればどう感じますか。普通に考えると覚えている方が偉くて忘れる方が悪いと思いますね。前にも言ったというのは正当な主張であり、忘れる人が悪いのだと思います。しかし、です。これが難しいところです。確かに発言は正しいですが、言わない方がいい。人間関係にひびを入れる言葉だからです。正しい、間違いは大切なことではありません。気持ちのいい言葉かどうかが大切です。夫婦では思いやりが大切です。あなたが相手から前にも言っただろうと言われるとどのような気持ちになりますか。 やはり、悲しくなったり、残念に思ったり、中には、偉そうな言い方に腹を立てる人もいるでしょう。それがきっかけで、夫婦関係にひびが入ります。優しいトーンで、前にも言った、と発言したつもりでも、なぜか偉そうに聞こえてしまうから、難しい。相手の気分を害さないような、言葉を選んで発言するように配慮することです。人間なら、誰でも、うっかり、忘れることがあります。人によっては、忘れっぽい人や、うっかりの人も多いことでしょう。あなたでも、うっかり、忘れた経験は、何度もあるはずです。忘れることはあって、当然。話をするときも、まあ、人間だから、忘れるだろうな。その時は、また、教えよう、と思うくらいでいい。そういう前提があれば、何度でも、同じことが言えるようになることです。一回でわからなければ、二回でも、三回でも、言う。三回言ってわからなければ、十回でも、親切に伝えます。繰り返して、相手に伝えます。前にも言った、と言いたい気持ちを、ぐっと、こらえ、何度でも、同じことが言える人になるようにしましょう。これが夫婦関係を維持させる方法です。前にも言った、と言わないようにする。夫婦関係を改善させる30の方法。その14。夫婦で、成り行きに任せる旅に出よう。計画を立てた方がいいかどうか。これに対する問いには、もちろん、立てた方がいい、と答える人が大半のはずです。確かに、計画を立てることで、物事がスムーズに進みやすくなります。受験勉強を例に出せば、想像しやすいことでしょう。計画を立てることで、合格までに必要な勉強や、勉強量を把握しやすくなり、机にも向かいやすくなります。適当に勉強しているだけの合格は難しい。長丁場の戦いには計画が必要です。しかし、です。計画には素晴らしい一面があると同時に大きな副作用もあることを知っておかなければなりません。ストレスがたまりやすいことです。計画を立てることでほんの少しでも計画から外れてしまうとすぐイライラしてしまいます。予定を立ててるからこそ、予定に振り回されてしまう。受験勉強も、計画を立てることで合格に近づくことができますが、その計画によるタイムプレッシャーも相当感じるはずです。さて、夫婦関係でも同じです。夫婦で生活していると、計画を立てる場面にしばしば出くわします。例えば、旅行の計画です。当たり前に考えれば、見知らぬ土地に行きますから、計画を立てないと気持ちが落ち着かないことでしょう。効率よく回って、旅行の味を十分に引き出したいと思いますね。しかし、見知らぬ土地だからこそ、計画を立てても、なかなかうまくいきません。現地に到着してみると、思ったより人が混んでいて、予定通りに進められないことがあります。初めての土地ですから、道に迷うことがあっても不思議ではありません。そうすると、急にイライラが始まります。せっかく、計画を立てたのに、その通りに進まないことに腹が立ちます。そのストレスが溜まると、夫婦お互いの機嫌が悪くなり、旅行先で喧嘩にさえなりかねません。夫婦生活で大切なのは、成り行きに任せる力、です。計画を立てて予定通りに進めることも大切ですが、時には計画を立てず成り行きに任せることも大切です。夫婦での旅行ではあえて計画を立てずに出かけてみましょう。夫婦で成り行きに任せる旅に出ます。2泊3日やだいたいこの辺りの場所に行きたいと大まかな予定は立てる必要はありますが、具体的な部分までは不要です。具体的な計画を立てずに旅行に出かけることで、お互いが成り行きに任せた旅に出やすくなります。あえて、成り行きに任せて旅に出てみてはどうでしょうか。現地に到着すると、気になる場所を見つけた。思ったより人が混んでいるので、行き先を変更する。その場の状況に応じて、臨機応変に対応する力を養うきっかけになります。 予定は確かに大切ですが、成り行きに任せることも大事です。夫婦が共に臨機応変に対応する力、成り行きに任せる旅に出るからこそ素の自分が出しやすく、きっかけで相手との関係がさらに深まることでしょう。きっといつもとは違った旅の味に気づくはずです。夫婦で成り行きに任せる旅に出てみる。夫婦関係を改善させる30の方法、その15。考えるほど性格的に固くなってしまう人の突破口。あなたが夫婦喧嘩をして何か気に入らないことがあり、恨み続けていたとします。なぜ恨み続けているのでしょうか。改めて考えてみましょう。恨み続けることで夫婦仲を改善させるために役立つでしょうか。いいえ、全く立ちませんね。考えるだけ余計に疲れるだけです。いつまでも恨み続けているとイライラを感じる時間も長くなります。その状態では夫婦喧嘩も再発しやすくなります。嫌なことはさっさと忘れてしまうことも夫にも妻にも必要です。夫婦で喧嘩をしても次の瞬間には忘れることです。さて、忘れると言ってもできるのは人にもよります。もともと固い性格でできない。考えるほど緊張が走る。事実、性格的にどうしても考え始めると肩に力が入ったり、緊張しすぎて体が硬直したりしてしまう人もいるでしょう。頭で考えてうまくいかないときは頭で考えるのをやめます。そういうときは最後の頼みとしてお酒の力です。夫婦で晩酌を交わしていれば、軽い気持ちになりやすく、嫌なことも忘れて会話をしやすくなります。タイミングが良ければ、夫婦で居酒屋に飲みに出かけてもいいでしょう。夫婦で居酒屋だからこそ、雰囲気があっていい。もちろん、お酒の量はほどほどを守りましょう。あくまでも、お酒の力は、きっかけ作り、です。量が多すぎたり、慢性的になったりしないよう気をつけましょう。それさえ守ることができれば、お酒は夫婦関係を改善する突破口になるでしょう。飲みすぎると体に毒ですが、適量ならストレスを緩和させてくれる効果があるのも確かです。ほんの少しお酒の力を借りて、嫌なことはさらりと忘れましょう。お酒の力を借りて、嫌なことはすぐ忘れる。夫婦関係を改善させる30の方法、その16。はっきり話すタイプとモヤモヤ話すタイプの2人はぶつかりやすい。数学の素晴らしい点は、はっきりした答えが出るところです。曖昧な答えがありません。単純な例なら、1プラス1の答えは必ず2です。それ以外の答えはありませんね。真実は一つのみ。これこそ数学の美と言ってもいいでしょう。数学を好む人には答えを一つに絞ろうとする傾向が強いのも確かです。もし夫婦のどちらかがそういう考え方を持っていると、こじれることがあります。はっきり話すタイプとモヤモヤ話すタイプの二人はぶつかりやすいからです。はっきりした答えを求めようとする人は、曖昧な答えをするパートナーに対してイライラしやすくなります。よくありがちなのは、将来への考え方における意見の対立です。ハキハキ話をするタイプの人は、これからの将来をすぐ決断しようとします。早く決断した方が、物事に早く取り組め、リスクを低下させることができるからです。一方、曖昧に話をするタイプの人は、先のことはその時になってみないとわからないから、状況に応じて考えようとします。自分たちだけの事情ならいいですが、政治状況など、自分たちの力では操作できない外的要因によって左右されることもあります。どちらが正しいということはありません。どちらの主張も理屈に合っています。しかし、はっきり決めたい人は、何が言いたいんだ、はっきり言ってくれと押し切ろうとします。 そうはいえ、なかなか難しい問題です。お互いの主張とも道理が合っているため、なかなか道を譲ろうとしない。もやもや話す性格の人もいます。もやもや話す人にはっきり言ってくれというのは、性格を変えてくれと言っているようなものです。性格をすぐ変えられるなら苦労しません。ビジネスでは金銭が関係しているため、はっきりさせる必要はありますが、その考え方を家庭まで持ち込むのはよくありません。現時点で答えを一つに絞ることができないことはたくさんあります。こういう時に大切なことは、相手はそういう性格なんだと受け入れることです。相手の性格を変えようとせず受け入れます。器を大きくさせる。相手と合わない考えがあっても、それは違うと言い換えるのではなく、そういう考え方もあるねと受け入れるのです。自分の性格を相手に押し付けないようにする。夫婦関係を改善させる30の方法。その17。大きな将来設計は紙に書いた方が実現しやすくなる。夫婦で話し合ったことは、言った、言わないの議論になりがちです。言葉で軽く話をしているだけでは、誤解をして受け止めることもあります。そんなこと言ったかな。うん、言ったよ。時間とともに記憶が変化することもあるでしょう。そこでおすすめしたいのは、紙に書くことです。夫婦間でいつもコミュニケーションを交わしているなら、必要がないと思われます。確かに実際に日常的な細かい取り決めはたくさんあるでしょうし、いちいち紙に書くのは手間がかかります。毎日のことなら忘れるわけはないので、わざわざ詳しく紙に書く必要はありません。ただぜひともしてほしいのは、大きな決め事です。1年後や10年後、30年後のような大きな規模の決定事項については、紙に書くことをお勧めします。将来計画の大きな枠組みだけでも、紙に書いておくことは、少なくとも夫婦の考えを一致させるのに役立ちます。初めから具体的に決める必要はなく、将来はこうしたいね、と曖昧な内容でも、きちんと紙に書いておきましょう。将来のことをはっきり考える人もいれば、曖昧に考える人もいます。それならそれで、決められるところだけでも決めておきます。決められないことはそのままで結構です。夫婦は一生共にする関係です。明日や来週だけの話ではなく、1年後、10年後、30年後まで考える必要があります。子供は何人産むか、何歳までにいくら貯金を貯めるか、アパート暮らしにするか、一戸建てを建てるか、老後はどこでどう過ごすか、どんな死に方をしたいのか、決められる範囲で将来のリスクに備え、細かいことまで話し合って決める方がいいでしょう。お金のこと、子育てのこと、老後のことなど、夫婦なら話し合うことがたくさんあるはずです。曖昧な部分ならその時考えましょうという決断でもいい。話し合いを重ねていくにつれ、具体的になってきた段階でまた書き換えればいい。自分も相手も納得するような買い物は、もちろん人生設計をして夫婦が協力しやすくなるように決めておきましょう。将来にわたる全体像だけでも紙に書いておけば、意識を合わせやすくなります。言った、言わないの対立で揉めることはなくなります。何より紙に書くと、その方向に夫婦が顔を向けやすくなります。そういう話をしたね。そうだったね、と記憶も気持ちも一致しやすくなります。紙に書くことで夫婦のすれ違いが少なくなり、書いた方向に向けて夫婦が進みやすくなります。できれば、時々その紙を見直すようにしましょう。日常でも、そういえばこういう決め事をしたなと思い出せば、そういう夫婦の結束を補強する効果もあります。大きな将来設計を紙に書いて意識合わせをする。夫婦関係を改善させる30の方法。 その18。パートナーを悪く言うより、パートナーの親を悪く言う方が、罪が重い。夫婦関係で気をつけたいことは、何もパートナーのことばかりだけではありません。夫婦関係の仲が悪くなる意外なきっかけがあります。パートナーの親についてです。結婚をすれば、家族の輪が広がり、パートナーのご両親とのお付き合いが始まりますね。結婚すれば、パートナーと一生の付き合いが始まるのと同様、パートナーのご両親とも一生のお付き合いが始まることになります。親族であり、身内になります。普通の友人関係とは、比にならないくらい懇切丁寧に接してくることでしょう。パートナーの親から、温かい言葉、差し入れ、経済的援助などの大きな恩恵を受けるはずです。しかし、嬉しいことばかりとは、限りません。親族だからこそ、厳しい言葉をかけることもあります。そんな中、自分とは合わない部分も出てくることでしょう。そういう時に気分を害して、つい、パートナーの親のことを悪く言ってしまうことがあります。お父さんが、いつも、口うるさい。お母さんの料理の教え方が下手すぎる。細かいところを指摘して性格が悪い。あなたの親は、礼儀がないね。親の服のセンスが悪いよ。つい、パートナーの親の悪口を口にしてしまいます。直接パートナーに対して批判を言っているわけではありませんが、やはり、気持ちいいものではありません。思うまでは仕方ないですが、口に出して言うのはよくありません。いくらそれが事実とはいえ、やはり自分の親の悪口を言われるのは気持ちいいものではありません。冗談でも言わない方がいい。冗談でも笑えないからです。相手の親を傷つける言葉を言うのは相手にも言っているのと同じです。自分の肉親についての悪口は自分に言われる悪口以上に傷つきます。パートナーを悪く言うより、パートナーの親を悪く言う方が、罪が重い。それがきっかけで、夫婦仲までぎくしゃくしてしまいます。あなたには、そうした心当たりはありませんか？悪口や批判は、パートナーに対してだけでなく、パートナーの親にも言ってはいけないのです。パートナーの親を悪く言うのは、やめる。夫婦関係を改善させる30の方法。その19。パートナーを褒めるより、パートナーの親を褒める方が喜ばれる。パートナーとの関係では、パートナーの親の悪口を言ってはいけないのは、基本中の基本です。自分の生みの親を非難されたということは、同時に自分も非難されたということになるからです。自分の肉親についての悪口は、自分に言われる悪口以上に傷つきます。一人しか非難していなくても、実質二人を非難しているのと同じです。罪も二倍です。自分を悪く言われるより、自分の親を悪く言われる方が、傷ついてしまいます。しかし、です。逆の発想もできます。パートナーを悪く言うよりパートナーの親を悪く言う方が罪は重いなら、パートナーを褒めるよりパートナーの親を褒めた方が喜ばれます。きちんとした親だね。そう言われて嬉しくなった経験はありませんか？自分が褒められる以上に嬉しい気持ちになるはずです。私の場合、知り合いからしっかりした親ですね、と言われ、妙に嬉しくなったことがあります。褒められたのは親だけですが、なぜか自分まで認められてもらえた気になり、感動したことを覚えています。親を褒めてもらえたというのは、同時にその子供である自分も褒められたことになるからです。パートナーに一歩近づくために、パートナーの親の褒められる点をパートナーに伝えていきましょう。自分より年上ですから、見習うべき点や尊敬できる点はいくつもあるはずです。洋服のセンスがいいご両親ですね。礼儀が素晴らしいご両親で、私も見習いたい。ご両親の節約精神は、私も参考になる。パートナーは、そんなことないよ、と遠慮することもありますが、内心は嬉しい気持ちになっているはずです。パートナーの親を褒める。 夫婦関係を改善させる30の方法。その20。親は自分の子供から言われると素直に受け入れやすくなる。パートナーの親の悪口は思うまではいいですが、口にしてはいけないことです。パートナーと一生共にするのと同じく、パートナーの親とも一生のお付き合いが始まります。友人感覚とは違い、少し気を使いますね。些細な悪口で関係をぎくしゃくさせたくはありません。では、耐えればいいのかというと、そうもいきません。些細なことなら気にしないのが一番。もし、どうしても気になるようなら、パートナーの親に直接、こうしてほしい、やめてほしい、とお願いすることも可能でしょう。しかし、です。いくら言っても改善されない場合にはどうすればいいのでしょう。あまり大きな声では言えませんが、年長者には頭が固い人もいるのも確かです。こうしてほしいという要求をなかなかスムーズに受け入れてくれない時がある。だからとはいえ、耐えるばかりではストレスもたまるばかり。では、こういう時どうすればいいのでしょうか。まず、パートナーに悩みがあると切り出します。パートナーに悩みを伝えて、パートナーから親に伝える形を取るのがいい。言われる相手が変わるだけで、態度は大きく変わります。自分の子供から、お父さん、お母さん、一つお願いがあるんだけど、と言われると断りにくいです。自分の子供の幸せにつながることですから、素直に聞き入れてくれるはずです。恩和にことを進めたいときには、パートナーを経由して行ってもらうようにしましょう。パートナーの親へのクレームを伝える最終手段として選択肢に入れておきましょう。パートナーの親へのクレームは、パートナーを経由して伝える。夫婦関係を改善させる30の方法。その21。どの家庭でも夫婦で一緒にいる時間は短いもの。あなたが幼い頃、結婚といえばどのようなイメージでしたか？おそらく好きな人と24時間一緒に暮らす幸せな生活を想像していたのではないでしょうか。確かにそうですが、あくまでも一面です。結婚をしてから初めて知るギャップがあります。夫婦で一緒に過ごす時間は短いということです。結婚をしたからとはいえ、24時間ずっと夫婦が一緒にいるわけではありません。夫は会社勤めですから、朝に家を出て夕方に帰ることになるでしょう。妻も共働きをしている家庭なら、夫と同様朝早くに家を出ます。専業主婦でも夫と接することができるのは朝と夜くらいです。朝は忙しいので十分な会話はできない。夜も疲れて十分な会話もできない。妻が共働きであれ専業主婦であろうと、結婚すると夫婦一緒にいる時間の短さを実感するはずです。もし夫が単身赴任や出張ともなれば、一緒にいる時間はさらに短くなるでしょう。結婚前に思い描いていたずっと一緒にいる生活とは少し違います。時々夫婦関係が冷める要因として夫婦で接する時間が短いからだという理由を掲げる人がいます。確かに理由の一つではありますが、真の理由ではありません。夫婦で接する時間が短いのは実はどこの家庭でも同じです。あなたのご近所さんを見ても、夫婦で一緒にいる時間はどの家庭でも短いのが現状でしょう。もし本当に夫婦で接する時間が短いのが理由なら、どの家庭も崩壊し、離婚しているはずです。時間の長さを嘆く必要はありません。それは分業です。夫婦で大切なのは一緒にいる時間の長さではありません。一緒に協力をしながら生きていくことです。夫婦とは生計を一にして共に協力し合いながら生きていく単位です。家族という大きな船を運航させるために夫は夫の持ち分があり、妻には妻の持ち分があります。それぞれが自分の仕事に集中して大きな船を運航しています。 お互いに接する時間が短いからとはいえ、悪いことではありません。接する時間の長さより、お互いが協力し合えているかどうかの方がはるかに大切です。そこで、冷めた夫婦関係を取り戻すにあたり、改めて考えたいことがあります。一緒にいる時間が短いかどうかより、パートナーときちんと協力し合えているかどうかです。足を止め、お互いの協力し合えている状況を確認しましょう。お互いが家族のためにきちんと協力し合えていれば、一緒にいる時間は短くても円満です。冷めた夫婦関係には、お互いに協力関係が乏しいのが特徴です。一方的な協力でもいけません。双方で協力し合っている状態が理想です。一緒にいる時間は短くても、心は通じ合っているのです。私たち夫婦は、きちんと協力し合えているか、確認する。夫婦関係を改善させる30の方法。その20に、ゆっくりとささやきのある話し方は耳を傾けやすくなる。夫婦仲が自然と悪くなる原因の一つに話し方があります。話す内容ではなく話し方です。ほとんどの夫婦は話す内容ばかりに気を向けてしまいがちです。そうは言っても夫婦では話す内容を重視するものではないのか。確かに話す内容も大切ですが、話し方はもっと大切です。あなたは自分の話を聞いてもらいたいとき、どのような話し方になっていますか？仕事のこと、お金のこと、子育てのことなど真剣に話し合うことになるでしょう。夫婦間では深いテーマで話し合うことも多くあります。分かってもらいたい。聞いてもらいたい。理解してもらいたい。そうした主張性が強くなればなるほど、自然と話し方も強くなります。自然と声が大きくなり、早口になり、言葉にも角が出てきてしまいます。これがいけません。大きな声で強い言い方になると、聞いている側も気を張ってしまいます。いつの間にかガミガミになってしまう。たとえ正しい主張や言い分でもガミガミ言われるとつい耳を塞ぎたくなります。ではどうすればいいのでしょうか。大切なことほど優しい話し方で話すように心がけましょう。優しい話し方とは次の2つを心がけるだけで OK です。ゆっくりとささやきです。この2点を押さえておけば、自然と優しい話し方になります。ゆっくりを心がけることで話を聞いてもらいやすくなります。ささやくような声で声のボリュームがトーンダウンします。その結果、相手は聞こうと耳を傾けてくれるようになります。聞いてもらいたいと思う話ほど大きな声になりがちですが、ゆっくりとささやきを心がけた話し方をしましょう。重要なのは話し方です。聞いてもらいたい話ほどゆっくりとささやきの声を心がける。夫婦関係を改善させる30の方法。その23。謝るのは絆創膏を貼るのと同じ。道を歩いているとき、転んで膝をすりむくと出血します。人間の体はよくできたもので、出血を放っておくと自然とかさぶたができて出血が止まります。ただし、一つ難点があります。かさぶたができるまでに少し時間がかかることです。かさぶたができるまでの間は、バイ菌も入り入りやすくて不衛生です。このバイ菌が厄介で放っておけば、すぐ治る怪我もバイ菌が混じると治りにくくなります。産んでしまい、最悪の場合、傷が残ることさえあります。出血をすぐ抑えたければ、絆創膏が一番です。上からかぶせることで出血がすぐ止まって、後から雑菌が混じることもなくなります。自分は免疫力があるから大丈夫だ。 変にカッコつけている人に限って傷を悪化させてしまいます。シンプルな応急処置ではありますが、有効です。これは夫婦でも同じです。喧嘩をするとお互いに傷がつきます。時間が経てば自然に忘れてくれるだろう。夫婦だからわざわざ謝るほどでもないだろう。人間はよくできたもので、ある程度時間が経てば記憶も薄れて冷静になるため関係も戻ります。ただし一つ難点があります。関係が修復するまでに少し時間がかかることです。関係が元に戻るまでの間はピリピリした関係になっているので喧嘩が再発しやすい。この仲が戻っていないうちにまた喧嘩をしてしまうのが厄介です。仲直りしていないうちに喧嘩をすると今度はただでは済めません。お互いの印象がさらに悪くなり、口もきかず目も合わせなくなってしまいます。最悪の場合、夫婦間に傷が残ってしまい、夫婦仲が冷めてしまう原因になります。そうなると、本来自然に元に戻るはずの人間関係が、なかなか戻らなくなります。喧嘩を今すぐ抑えたければ、謝るのが一番です。謝るのは、絆創膏を貼るのと同じです。ひとまず、相手の気を抑え、それ以上悪化することはなくなります。謝るなんてかっこ悪い。時間が経てばそのうち改善されるだろう。変にカッコつけている人に限っていつまで経っても夫婦関係が改善されません。変に意地を張るのはやめましょう。謝るというのはシンプルな応急処置ではありますが有効なのです。喧嘩をした時にはすぐ謝って仲直りをする。夫婦関係を改善させる30の方法。その24。素直さは夫婦関係を安定させる基本。夫婦関係には素直さが必要です。これは必須事項と言ってもいいでしょう。友人までは適当な対応でもいいですが、夫婦には信頼関係の構築のために素直さが欠かせません。素直さがないと相手を心から信用できなくなるからです。意味ありげな言葉を使う。中途半端な行動をとる。無意味にとぼける。聞こえているはずなのに聞こえないふりをする。会話に妙な沈黙がある。冗談なのかふざけているのか何なのか、時々こういう素直さに欠けたコミュニケーションをとる人がいます。こうしたコミュニケーションは何かしこりのようなものが残ります。素直さに欠けていると相手が信じられなくなります。素直に言えばいいものをなぜか遠回しの表現を使うのは特別な理由があるのではないか。そう考えるといろいろと妄想が膨らんでしまいます。何か隠しているのではないか。何か裏があるのではないか。何かやましいことがあるのではないか。疑いというのは実に厄介です。一度疑いが出ると言葉のすべてが軽く聞こえてきます。弁解の言葉さえ冗談に聞こえてくる。言っていることが本気なのかどうかも区別がつきにくくなる。どこまで行っても拭いきれません。悪い妄想が働き始めると暴走が始まります。まだその先に何かやましいことがあるのでは、と思い始めると、キリがありません。パートナーの言葉も態度も信用できなくなり、疑心暗鬼になり、夫婦関係のバランスが悪くなってしまいます。だからこそ、今一度素直さを大切にしましょう。言葉も表現もストレートに素直に言うのが一番です。言いたいことは素直に言う。自分が感じたことを正直に言う。自分が悪い時には素直に謝る。素直さはもう一度夫婦仲を取り戻す基本なのです。素直になる。夫婦関係を改善させる30の方法。その25。気になるから好きになれないのではない。好きになるから気にならなくなる。 パートナーを見れば一つや二つ気に入らない点があるものです。あなたのパートナーにはどのような癖がありますか？爪を噛む癖、早歩きをする習慣、偉そうな態度、トゲのある言葉遣い。自分と似ている点は気にならない一方、似ていない点はなぜかよく気になります。そうした気に入らない点が原因になり、パートナーに抵抗感を抱く場合があります。ここさえ直してくれれば好きになれるのにな。パートナーの気に入らない点が原因となり、うまく付き合っていけないと思ってしまう。そこは少し違います。好きになるから気にならなくなります。日本のことわざにアバタモエクボという言葉もあります。惚れてしまった人のアバタはエクボにさえ見えてくるということです。本来なら欠点であるはずのアバタが気にならなくなり、そればかりか愛らしく見えてくるということです。パートナーに気に入らない点があっても大丈夫です。些細なことは一時的に視界から外しましょう。パートナーのいいところを徹底的に見つけるようにしましょう。パートナーのことを好きになることです。パートナーを無条件に心から愛します。すると今まで気になっていたことが気にならなくなります。それどころか愛らしくさえ思えてきます。アバタさえもエクボに見えてくるから不思議です。明らかに暴力を振るうことはやめてもらうよう説得する必要もありますが、些細なことなら無視してしまいましょう。パートナーを心から好きになるようにすれば、気になっていたことがいつの間にか愛らしく見えてくるはずです。アバタがエクボに見えるくらいにパートナーを大好きになる。夫婦関係を改善させる30の方法。その26。ムカッとした時は自分の器が試されているチャンスだと思う。パートナーからムカッとするようなことを言われたりされたりした時が問題です。あなたはどのような対応をとっていますか？夫婦では喧嘩が必要な場面もあります。それはお互いが真剣に将来のことを考え遠慮せずに言い合っている場合です。そういう喧嘩は必要です。どんどんコミュニケーションをとってギャップをなくしていきましょう。しかし話し合いではなく単なる悪口の言い合いが中心になるのはよくありません。傷ついた分だけ傷つけ返す。怒鳴られた分だけ怒鳴り返す。言われた分だけ言い返す。もはや話し合いではなくなっています。ムカッとしたから相手にやり返すのは大人のやることではありません。やり返すというのは仕返しと同じです。仕返しをしたから自分はすっきりしても関係が良くなることはありません。自分は良くても今度は相手がムカムカしています。解決になっているようでなっていない。それどころかむしろ悪化をさせているという状態です。ボールをぶつけられて痛かったから逆にボールをぶつけ返し痛めつけ合っているだけです。仕返しはすればするほど悪い連鎖が始まります。パートナーにムカッとした時がポイントです。自分の器を広げるチャンスだと思うことです。どれだけ平静を保てるかです。ムカムカするからしかめ面になっているとパートナーとの関係が余計に悪くなります。そうは言っても、ムカッとすることがあるなら仕方ないだろう。いえ、ですから先ほど言った通りです。自分の器を広げるチャンスである、と。小さなことを気にしているから、小さなことにもムカムカしてしまいます。ムカムカしているうちは、自分の器がまだ小さい証拠です。まだまだ自分は小さいな、と思って、細かいことはさらりと流すことです。心を大きくすれば気にならなくなるはずです。小さなことに小言を言うのではなく、器を広げる試練です。それが器を大きくさせるということなのです。ムカッとした時はやり返さず、器を大きくするチャンスに変える。 夫婦関係を改善させる30の方法。その27。二人とも夫婦というものに不慣れであるため、しばしばぶつかり合う。夫婦仲が悪いのは、お互いに夫婦というものの扱いに慣れていないせいかもしれません。あなたが結婚した日のことを思い出しましょう。正確に言えば、結婚式の日ではなく、役所に婚姻届を提出した日です。二人で一生懸命に婚姻届に記入をして、役所に向かった日があったことでしょう。提出をして、役所で受理されます。その瞬間から法的に夫婦であると認められます。男は夫になり、女は妻になり、二人で夫婦になります。結婚前の延長だろう。安易に思いますが、そうとは限りません。一つ屋根の下で一緒に暮らしていると、今まで気づかなかった点が見えてくるようになります。いろいろ目につくことが出てきて、当然です。そんな時、夫としてはどう対応するか、妻としてはどう対応するか、気になる癖があったり、意外な趣味を持っていたり、などして、どう対応していいのかわからないことが山ほど出てくることでしょう。男は初めて夫というものを経験している。女も初めて妻というものを経験している。つまり夫も妻も初体験だらけです。夫は夫としての立ち振る舞いに不慣れであり、妻も妻としての立ち振る舞いに不慣れです。お互いに初めてだから何をどう対処していいのかわからずギクシャクしてしまう。慣れていなくて余裕がないから喧嘩をしたりいざこざも多くなったりするはずです。慣れていない点が多いですから当然初めからうまくいかなくて当然です。どう対応していいのか困ることはあって当然。夫婦仲が悪くても謙虚になることです。自分の身を初体験の毎日であると自覚しパートナーに対して謙虚に接します。初めてで慣れていないところもあるから、うまくいかないこともあるよね。初めからうまくいくはずがない。仲が悪くなっても、一緒に乗り越える術を考えていこう。そう思うくらいでいい。夫婦仲が悪くなるのは、夫婦に問題があると思われますが、そうではない。単に、慣れていないのです。初めての夫婦生活に対して、謙虚になる。夫婦関係を改善させる30の方法。その28。友人との不和が原因ですぐ縁を切ろうとする人は結婚しても離婚しやすくなる。友人と喧嘩をした時すぐ縁を切ろうとする人がいます。そういう人が多いのに驚きます。仲直りするのが面倒。また別の人を探せばいい。地球上には何十億人もいるから一人くらい失っても問題ないだろう。安易に考えます。確かに地球上には多くの人がいるので一人を失ったくらいでは大きな問題にはなりません。失った人のことは忘れ、また別の人との人間関係を築けば新しい人間関係を構築できるでしょう。一見プラス思考に聞こえますがそうではない。むしろマイナス思考です。逃げるのは簡単です。その場から立ち去るだけでいい。無視をして連絡を取らなくなるだけでいい。人間関係を維持する努力を一切やめるだけで OK です。それは楽でもしない方がいい。希薄な人間関係を生み出す原因であり習慣だからです。嫌なことから逃げる癖であり仲直りをしない癖です。さらに恐ろしいことに一度そういう習慣がつくと何度も繰り返してしまうようになってしまう。考えてもみましょう。もしそういう習慣を持った人が結婚をすればどうなるでしょうか。おそらくパートナーとトラブルが起きて不和になった時仲直りの努力をしようとせずすぐ離婚することでしょう。仲直りが面倒だ。別れてしまおう。他にもいい人がいるに違いない。そう思って離婚をします。つい癖でそう考えてしまいます。 そういう人に限って離婚をして再婚をしてもまた離婚します。仲直りをせず逃げる癖が改善されていないからです。この癖がある限り永遠に深い人間関係ができませんし、一生希薄な人間関係のままです。本当に大切なことは、人間関係のトラブルがあったときすぐ縁を切ろうとするのではなく、仲直りをすることです。少々人とトラブルがあったくらいで縁を切ろうと考えないことです。縁を切ろうと考えるのではなく、どうすれば仲直りできるかと考えることです。それが本当のプラス思考です。縁を切るのではなく仲直りをする。夫婦関係を改善させる30の方法、その29。ストレートな言葉が一番恥ずかしいようで一番恥ずかしくない。私の場合、恋人や友人と仲直りするときにはストレートに仲直りしようと言います。これはおすすめです。少し遠回しな言い方もいいですが、どうも遠回しな方が恥ずかしく感じませんか？一緒に出かけないかと言えば、何が目的なのと相手に怪しまれます。話があるんだけどと言えば、何が言いたいのと探られます。昔に戻らないかと言えば、昔はいつのことと突っ込まれそうです。遠回しな言い方は相手から誤解されそうで逆に恥ずかしいです。ならストレートに仲直りしようと言った方が楽に感じます。この言葉は効果があります。私はこの言葉を言って嫌だと拒否されたことがありません。ポイントは自信を持って言うことです。一番恥ずかしそうな言葉と思いますが、実は一番恥ずかしくない言葉です。恥ずかしいのはためらっているからです。小さな声で弱々しく言うのでは気持ちが伝わりにくくなり、恥ずかしく感じてしまいます。開き直って自信を持ち、仲直りしようと言ってみましょう。すると恥ずかしくありません。思いのほか相手にすんなり受け入れられることでしょう。一度試してみましょう。私はこの言葉で人間関係でも仲直りに成功しています。自信を持って仲直りしようと言う。夫婦関係を改善させる30の方法、その30。離婚より復縁を求めるあなたはポジティブ思考だ。あなたは偉い。いきなりですが、これは本当です。人間関係でひびが入ると元に戻すのは難しいものです。時間もかかりますし、エネルギーも必要です。その結果、多くの人は仲直りするのは面倒と思い、すぐ縁を切ろうとします。仲直りをするのが面倒、縁を切る、その方が楽、新しい人と関係をやり直せばいい、そういう人が多いです。その方が簡単で楽だからです。夫婦でも離婚をする方がこれまでの関係を忘れ、一からやり直せます。しかし、そうしようとしないあなたがいる。今あなたは離婚の方法についてではなく、復縁の方法についてを読んでいますね。読んでいるだけでなく、読み切ろうとしています。別れる方向ではなく、やり直す方向へと目を向けているということです。もちろん子供や親戚などの事情もあり、離婚をしたくてもできない状況があるのかもしれません。そうであったとしても、不和解決のための努力をしたり、行動のチャンスを探ったりしています。偉いです。少なくとも、離婚ではなく復縁を求めているあなたは、ポジティブです。現実から逃げずに、現実に立ち向かい、前向きに考えています。そういう気持ちがあるうちは、復縁のチャンスは、きっと、あります。そのポジティブな気持ちを持って、もう少し夫婦関係について光を見つけていきましょう。夫婦関係が悪くなった時、離婚ではなく復縁の方法を模索する。 夫婦関係を改善させる30の方法。まとめ。その1。凍りついている夫婦関係をいきなり温めようとするのはやめる。その2。普通に接することから始める。その3。きちんと相手の方を向いて話をする。その4。あら探しをする癖をやめる。その5。いいところを探す癖をつける。その6。まず自分の悪いところを探して改善させる。その7。一緒に行動する機会を少しでも増やす。その8。とりあえず外食をきっかけにして一緒に行動する機会を作る。その9。一緒にいる時間を増やす、より協力する時間を増やす。その10。絶対に許せないことを今すぐ無条件に許してしまう。その11。許せないなら許せるまでの間忘れてしまう。その12。週に2時間はパートナーに徹底集中する時間を作る。その13。前にも言ったと言わないようにする。その14。夫婦で成り行きに任せる旅に出てみる。その15。お酒の力を借りて嫌なことはすぐ忘れる。その16。自分の性格を相手に押し付けないようにする。その17。大きな将来設計を紙に書いて意識合わせをする。その18。パートナーの親を悪く言うのはやめる。その19。パートナーの親を褒める。その20。パートナーの親へのクレームはパートナーを経由して伝える。その21。私たち夫婦はきちんと協力し合えているか確認する。その22。聞いてもらいたい話ほどゆっくりとささやきの声を心がける。その23。喧嘩をした時にはすぐ謝って仲直りをする。その24。素直になる。その25。アバタがエクボに見えるくらいにパートナーを大好きになる。その26。ムカッとした時はやり返さず器を大きくするチャンスに変える。その27。初めての夫婦生活に対して謙虚になる。その28。縁を切るのではなく仲直りをする。その29。自信を持って仲直りしようと言う。その30。夫婦関係が悪くなった時、離婚ではなく復縁の方法を模索する。